2024年6月25日火曜日、時刻は午前8時22分を過ぎたところです。さて、先ほどちょっとご紹介したこの治療文化論ですね、ちょっと、あまり手に取ることのない本じゃないかなと思いますので、私も多分勧められなかったら絶対多分手にの取ってないと思うんですよね。まあ、何かの、ね、参考ということで簡単にご紹介してもいいのかなと思って今開けてみましたけれども、これはですね、手元にあるのは岩波現代文庫 で2001年の5月に出たものなんですけれども、もともとはですね、これは岩波の岩波講座精神の科学という、多分もう何巻も続いたもののはずなんですが、でそれの第8巻に収められてた概説文化精神医学と治療文化論というのが1983年12月に出てるらしいんですよね。今からするともう40年前ですね。でそれをまとめたものなんですね。ですから、まあ、2001年でその1990年にそこからその第8巻からまた抜き出して同時代ライブラリー版で1990年に岩波からまた出てるんですけれども、それがベースになってで、その文庫本化ということのようですね。でこれは、まあ、個人的にはこれいつ読んだかな、だから2001年でしょう、多分もう出てしばらくして読んだと思いますね。知人に勧められて、でいや本当に面白いなと思って、で今でも思うんですけども、この時この2000年の最初の時にこう読んでた本、今のように付箋をつけることをせずにですね、織り込んでるんですよね。なんでこんなことしたんかなと思うんですけど、まあもうずっとこう自分の手元に置くつもりだったからそうしたんだと思うんですけれども、もう数限りなく織り込んでるんですが、でこの中身はですね、これはまあさすがにこのね、まとまった精神医療のこの精神の科学というところでのもう前巻の中の一部ということですから、中身もすごいんですけれども、目次1からですね9までありまして、1から9までありますね。まず9章まであって、でどんな項目になってるかと言いますと、1が文化精神医学をめぐる考察ということで、サブタイトルに文化精神医学と文化精神医学者、これがこうなってますね。これが1。2、第2章は文化依存症候群、文化依存症候群、これ括弧してありますね、鍵括弧してあっての問題。続いて第3章、ヨーロッパの文化依存症候群、サブタイトルに一つの逆説。第4章文化依存症候群についての再考察。第5章個人症候群という概念に向かってというふうなことで、第5章は6節にわたってますね。第1節5の1としましょうかね。5の1、西欧世界における非 普遍症候群の欠如性5-2科学的創造の病クリエイティブですね。科学的創造の病と宗教的創造の病、これがまたなかなか面白いんですよね。5-3宗教的創造の病としての中山美紀の変貌。5-3宗教的創造の病としての中山美紀の変貌。中山美紀っていうのは天理教の創設者のようですね。5-4現代における一例。5-5創造の病の再検討。その1創造の病エランベルジュ。その2卑近な一例となってますね。そして5章の終わり5-6妖精の病と神話産生機能、神話を生み出す機能ということですね。これが5章なんですね。で6章が個人症候群概念導入の試み。6-1熟知性の中で起こる治療。6-2治療集団、治療集団的側面を持つ小集団ね。こうやって続いていくんですけれども、多分まあでもこれちょっと自分のためにも目次全部言っときましょうかね。で続けて、ちなみに6-1熟知性の中で起こる治療、6-2治療集団的側面を持つ小集団、その6-2-1敗戦直後の年少者集団、6-2-2集団の永続性鋭意構造、6-2-3困難への対処、6-2-4歴史家の職業病としてのうつ病、6-2-5ヒューマンファクター、6-2-6少し違った他の例ということで、6は終わりまして、第7章、3症候群の文化精神医学に向かって、その17-1深い治療と個人症候群性。7-1深い治療と個人症候群性。7-2三症候群の構造的規定、規定元の補足基本の基にそこの手。7-2三症候群の構造的規定。7-2-1病の深さ、古さ、患者の発達との関連。7-2-2治療者側の問題と開眼の仕方。7-3医学的認識の二方法との関連。7-4精神医学における診断についての一考察。第8章治療文化論。8-1定義の試み。8-2描写と非描写。8-3やっの破断回復論最高。第9章9治療文化の諸形態。9-1非職業的治療文化。9-1-1一 一人治療文化 9-1-2 家庭治療文化 9-1-3 小コミュニティ治療文化 9-2 職業的治療文化 9-2-1 システムとしてのシャーマニズム9-2-2内治療集団としてのアルコーリックアノニマス9-2-3修道院とキリスト教治療9-2-4メスメリズム催眠術フロイト9-3力道精神医学の起源を求めて以上9章続いて第10章10精神科治療文化の複数性10-1エランベルジュの逆理10-1-1 SMOP スモップと精神科医の優美性10-1-1 10-1-2精神医学はスモップに修練しうるか10-1-3分裂病の不思議さ10-2精神科医と土着治療師10-2-1インドネシア体験10-2-2文化依存症候群の積極的意味以上第10章第11章11患者と治療者11-1階級と終焉性11-2患者中心思考延辺11-3民間治療とヒュブリス11-3民間治療とヒュブリス以上第11章最後の第12章終末という新しい地平終末っていうのは終わりですね人生の終わりの終末終末という新しい地平ということでこれが最後になってあと参考文献と後書きとこの文庫版に寄せての中井先生のメッセージとあと解説ということにつながっていくんですけどこれなかなかね目次だけを見ててもなかなか難しいんですがでも個人的には全てを覚えてるわけではないんですけれども非常に面白く読みましたねでそれを勧めてくれたその知人にですねそういうふうに言ったらですねそうですかと言わってですねその人が大学の先生を されてたもんですから学生たちに勧めてるけれどももうちょっと難しくってなかなか読めないって言ってたとかってこう言わはったんですけどまあ難しいのは難しいですけどなんかこう科学的なんでなんか数学の記号とか出てくるわけではないからまあ思考の問題だけなのでですからそういった面ではそんなに全くこう検討時間全然自分にとって本当に数式とか出てきたらもう分からないですよね数学者は数式で会話するとかっていうぐらいですけれどもそういうことはできないわけででもそう ことからすると、まあ、まだ言語でなんとかね語ってもらってるから、このなかなか面白いのがこの、9-2 のところの職業的治療文化というところで、その9-2-1のところにシステムとしてのシャーマニズムっていうのがありましたね。ここをなんかはぁと思いましたね。だからその時に中井沙夫という、初めてこの本で中井沙夫の先生のことを知ったわけですけど、ちょっとやっぱ違う方なんや、何か垣根を越えてるっていうかところでの方なんだなというふうなことは思ってたんですけど、でもそこからなかなか深く入っていかなかったっていうのがね、なんでなのかな、まあ自分自身がまだ未熟だったということになっちゃうかなと思いますけど、まあそんなちょっとご紹介してみましたといったところで、時刻が8時38分になったところです。以上です。